先ほど読みました聖書の言葉は、このテサロニケの信徒への手紙1というのがなぜ書かれなければならなかったか、そのいきさつというか背景を明らかにしてくれている言葉です。もともとテサロニケの教会というのは、伝道者パウロとその仲間たちの伝道によって生まれました。しかしこれは何度も説教の中でお話ししてきたことですが、パウロたちはそのテサロニケの町で大変激しい迫害にあって、ついにある夜、教会の仲間たちにかくまわれながら夜逃げをしなければなりませんでした。けれどもパウロたちはもう一度、何とかしてこのテサロニケの教会をもう一度訪ねたいと、新共同訳聖書の込み出しに、テサロニケ再訪の願いとある通りです。第2章17節以下にこう書いてあります。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。そういうのであります。私どもはこの聖書の言葉がとてもよく理解できるようになったと思います。1年前にこの言葉を読んだとしても、もしかしたらよくわからない、ピンとこなかったかもしれません。しかし今はよくわかります。私どもも引き離されているからです。前回の説教でもお話ししたことですが、教会という言葉は、その言語はギリシア語のエクレーシアという言葉で、それは集められたものという意味だと前回の説教でそのように説明をしましたが、もう少し厳密に翻訳をすると、呼び出された者たちという、そういう意味です。神に呼ばれるんです。呼ばれたらじっとしてるわけにはいかないんで、そこからきちんと出て行って集まるべきところに集まる、それが教会です。神に呼ばれているのに家から一歩も出ないと、同じ場所に集まることもしないというのは、これはもちろんやむを得ないこともたくさんあるわけですけれども、しかしそれはもしかしたら教会が教会であることをやめ始めていると言っても言い過ぎではないかもしれません。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたのでとパウロは言います。我々もそうです。そしてそれはパウロが言いますように、それは顔を見ないというだけで心が離れているわけでは決してないんですが、いや、心が離れていないからこそ顔を見ることができないということがどうしようもなくつらいのであります。でしかし、それとも私どもはだんだんとこういう状況に慣れてきてしまっているのでしょうか。神に呼ばれても家から一歩も出ることをせず、パソコンの前に座ればいつものように礼拝ができると、今そういうことをしている人たちを責めるつもりは全くありませんので、そこは誤解なく聞いていただきたいと思いますけれども、けれどももしもここにパウロがいたら、あるいはパウロが鎌倉雪の下教会への手紙1などというのを書いたとしたら、きっとここに書いてあるのと同じようなことを書くだろうなと 思うのです。鎌倉雪の下教会の兄弟たち、姉妹たち、あなた方が互いに引き離されているのはサタンに妨げられているんだから、どうかその力に負けないでほしい。人を引き離す力に負けるなと、今のこの状況に慣れるなんてことがあっちゃいけないと、きっとあのパウロのことですから血相を変えてそう言うだろうと思うのです。ここでパウロが用いているとりわけ強烈な表現が一つあります。引き離されていると申しました言葉は17節に出てきます。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたのですというのですが、この引き離すという言葉はもともと大変具体的な意味を持ちまして、原文を直訳すると孤児にすると、みなしごにするという、そういう意味の言葉です。みなしごという言葉を聞きますと、聖書に慣れ親しんだ方は一つの主イエスの言葉を思い起こすかもしれません。ヨハネによる福音書第14章の主イエスが十字架につけられる直前に弟子たちにお語りくださった言葉の中に、私はあなた方をみなしごにはしておかないと、私はあなた方を捨てて孤児とはしないという、大変印象深い言葉がありましたが、ところがパウロはここで私は孤児になってしまった、みなしごになってしまったっていうんです。テサロニケの人々よ、私はあなた方から引き離されて、それはもう親を失った子供のような気分だと、そう言うんです。でこういう表現を聞きますと、皆さんの中では注意深い方は親と思われるかもしれません。なぜかというと、この同じ第2章の前半ではむしろパウロは自分たち伝道者のことを教会の父親であり母親であるというような例え方をしているからです。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方のことを愛おしく思っていたのでと、第2章の7節8節ではそう言うんであります。でそうするとみなしごにされたのはパウロじゃなくて、むしろテサロニケの人々じゃないかと、パウロが私はみなしごにされてしまったっていうのはおかしいじゃないかということにもなるかもしれませんけれども、しかし私はむしろこのようなところにこそ教会に生かされることの恵みが大変によく言い表されていると思うのです。牧師も教会員も関係ない、教会が互いに引き離されるということはどんな人にとってもそれは親に捨てられた子供のような思いになるのだと、今年の3月1日の定例長老会でしばらくこの教会堂を閉鎖しようと、そういう大変な決断をしたことを、皆さんにとってもまだそれは記憶に新しいことであるに違いないと思います。しかしそのような決断を3月1日の長老会でした後、翌月曜日3月2日にも、その後の3日にも4日にも、私はこの教会堂に通う生活を続けました。当然といえば当然です。で今思えばその最初の頃が一番寂しかったかもしれません。それまでは教会に行けば誰かしらいたのに、今教会に行っても中は誰もいない、真っ暗と、もしもまだ小さな子供が一人で家に帰って、けれども家には誰もいないと、一人で鍵を開けて自分で電気をつけてただいまって言ってみても 誰もお帰りなんて言ってくれないと、もちろんそんな子供がいては絶対にいけないと思いますけれども、もしもそんな子供がいたらどんなに心細いかと思いますが、今思えば3月の初めの頃私が感じていた寂しさというものはそういうものに近かったかもしれません。で、私どもの教会がそのように3月以来なるべく会わないように、なるべく集まらないようにとそれは一方ではやむを得ないことだったと思います。これ以外の選択肢はなかっただろうと思います。けれどもそこで改めてこのパウロの言葉に耳を傾けなければならないのだと思うのです。人を引き離す力に負けるなと。我々はサタンに妨げられているんだから。もしそうだとするならば、ただ世間の常識的な知恵に従うだけじゃダメなんで、サタンの力に賢く抵抗しなければならないと思うのです。それで皆さんの心にもきっと止まっているだろうと期待しているのですが、今日の説教の題を人を引き離す力に負けるなと、そのようにしました。しかし負けるなって一体何をすりゃいいんでしょうか。このような説教題に惹かれて一人でも二人でも今日の礼拝に関心を持ってくださる方があればありがたいと思いました。一度も教会に足を踏み入れたこともないような人がふとこのような説教題を目にして、この教会で一体何が語られているんだろうと、そう思ってくださる方が一人でもあればありがたいと思いました。しかし改めて問います。人を引き離す力に負けるなって、でもじゃあ一体何をすればいいんでしょうか。聖書は何を語るんでしょうか。私自身深い関心を持って聖書の言葉に耳を傾けてみました。そこで私どもが聞き取るべきことは大変に多いと思いますが、なるべくいくつかのことに絞ってお話をしてみたいと思います。一つは何度も繰り返したことで非常に素朴なことですが、パウロはここで自分たちを引き離している言葉をサタンの妨げだと断じております。しかしこういうものの言い方は私どもの信仰にあまり馴染みがないものかもしれません。むしろ何か自分の気に入らないことがある、思い通りにいかないことがあると、そうすると口癖のようにサタンだサタンだというような人がいたら、むしろ我々はそういう人を警戒すると思います。お前何様だと。でしかし実を言うと、パウロがここでテサロニケに行くことができなかったと、その具体的な事情というのはよくわからないところがあります。学者たちはいろいろ推測をするんです。病気だったんじゃないかとか、事故があったんじゃないかとか、やっぱり迫害がなかなか激しかったんだろうとか。しかし憶測の息を出ません。けれども私はこのパウロの言葉がやっぱりよくわかるような気がするのです。パウロというのは本当に単純素朴に教会を信じていたのだと思うのです。私どもが使徒信条において我は教会を信ずと、聖なる行動の教会を信ずと言っている通りであります。教会は聖なるもの、神が呼び集めてくださったもの、その教会が互いに引き離されているというのはあってはならないことなんだと。 で、このようなパウロの感情的な言葉は素朴すぎるんでしょうか、幼稚すぎるんでしょうか。そんなことはないと思います。むしろ私がこの半年間、いやもっと長い7ヶ月以上の歩みを振り返りながら、やはり何と言っても感謝しなければならないと思いますことは、この鎌倉行きの下教会にもここでパウロが吐露しているような激しい思いで教会を信じ抜いている人たちが生かされているということです。教会はそのような信仰の情熱によって生きるものです。先ほど礼拝の動画配信なんてものに慣れちゃいかんというようなお説教めいたことを申しましたが、本当はそんなことを考えることもできないはずのことで、顔と顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みましたとパウロが言っているのは、これは教会に生きる者すべての本音だと思うのです。それを断念させるような力は、それが何であれサタンの妨げだと断ぜざるを得ないほどの思いがあるのであります。もしそのような信仰を神が与えてくださらなかったら、今月には103年の刻みを迎えようとするこの鎌倉行きの下教会の歴史だってあるはずもなかったのであります。で、しかしそこでさらに問いを深めなければなりません。それは先ほども少し触れたことですけれども、人を引き離す力に負けるなって。しかしそれなら具体的に何をどうすればいいんでしょうか。ウイルスのことなんかあんま気にしないでどんどん集まろうなんていうような、そんな単純な話でないことは常識的に考えてもすぐに分かりますし、しかし聖書はさらに不思議なことを私どもに示唆してくれていると思います。第3章1節以下にこう書いてあります。そこでもはや我慢できずっていうんです。で、そう言って何をしたかっていうと、そこでもはや我慢できず、私たちだけがアテネに残ることにし、私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しました。それはあなた方を励まして信仰を強め、このような苦難にあっていても誰一人動揺することのないようにするためでした。で、これはよく読むと不思議なことではないでしょうか。あなた方の顔を見たいんだと、心は離れていないっていうだけじゃ嫌なんだと、まるで子供のようにダダをこねているかのように見えるパウロですが、そのパウロがもはや我慢できずに何をしたかっていうと、代わりにテモテを派遣したっていうんです。好きな人に会いたいんだと、顔見たいんだと言って、それで代わりの人に言ってもらって何の役に立つんだろうかと思いますが、別にパウロもテサロニケの教会の人たちと一緒にちょっと一杯やろうやなんてことを願っていたわけじゃないんです。もしもこのパウロの強い思いがかなってテサロニケを再び訪ねることができたとしたら、その時パウロが一番したかったことは、何よりもイエス・キリストの福音を説教することであったに違いないと思います。だからこそテモテを使わして、あなた方を励まし信仰を強め、このような苦難に遭っていても誰一人動揺することのないようにと、そういうのです。 ですからある説教者がこのような想像をしています。テサロニケの教会の人たちの顔を見たいと、そういった時の顔って一体どんな顔なんだろうと。それは自分の説教を聞いている時の教会員の顔であったに違いないと、そういうのであります。私はそのような信仰の創造に深く共感させられました。あなた方に会いたい、一緒に礼拝をして賛美を歌いたい、そして共に福音を聞いて共に聖餐を祝いたいと、そういうのであります。けれどももう一つ最後に大切なことがあります。何としてでもテサロニケの教会の人たちに会いたいと、そう申しましたパウロが、けれども同時にそのような希望のさらに向こう側にある希望について19節以下でこのように言うのです。17節18節で、何としてもあなた方に会いたいのだと、顔を見たいのだと言いながら、そのような文章と何ら区切りなく切れ目なく19節以下の叙述につながる。そこで何というかというと、私たちの主イエスが来られるとき、その御前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり喜びなのですと言っているのは、これは要するに主イエスの再臨の時の話をしているのであります。いつか地上の歴史が終わるとき、いわゆる終末のとき、主イエス・キリストが再び我々を訪ねてくださると、そのような時のことについて話が及ぶのです。でこれは本当に考えてみれば不思議なことで、教会の仲間たちに会いたいんだと、顔を見たいんだという思いと、主イエスの再臨を待ち望む思いが深く結びついて一つになっているかのようです。しかもさらに興味深いのは、その再臨の主イエスの前で何をするかっていうと、パウロはテサロニケの教会のことを自慢しようっていうんです。イエス様どうか見てください、テサロニケにはこんなに素晴らしい教会が生まれましたよと。テサロニケの教会こそ再臨の主の御前にあって、私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠であると、そういうのです。この聖書の言葉について、あるひねくれた学者は大変おかしなことを申します。再臨のキリストの最後の審判の前で、キリストよ自分は伝道者としてこんな成果を上げましたぞと、まるで自慢の種のように教会を扱うとは、宣教師の自己満足も甚だしいと、そう書くんです。しかしこの学者は教会を愛したこともないし、教会に愛されたこともないんだろうと大変悲しく思いました。しかし私どもは伝道者であろうがなかろうが関係ない、牧師であろうがなかろうが関係なく、このパウロの言葉を我がことのように読むことができるはずだと私は信じています。いつか主イエスが来てくださるとき、それこそ顔と顔とを合わせて主イエスにお会いするとき、きっと私どもはいろんな話を主イエスとしなければならないだろうと思います。自分の犯した罪についてきちんと弁明をしないといけない、お詫びをしなければならないだろうと思います。しかし何といっても私どもは主イエスの前で自分の生かされた教会について 誇らしい思いで報告することができるはずだと思うのです。主よ、私は地上にいたとき鎌倉雪の下教会という教会に行かされたんですよ。こういう人がいて、こういう人がああいうことをしてくれて、でもイエス様、あの教会は本当にイエス様あなたの教会だったのですね、ありがとうございますと誇らしい思いで、また喜びと感謝を込めて自分の教会の話をする日が必ず与えられる。そのような希望に裏付けられているからこそ、今この地上にあってすでに私どもは教会の仲間たちから引き離されるわけには絶対にいかないし、仲間たちの顔を見たい、心で離れていないというだけでなく、きちんと顔と顔と合わせて一緒にキリストを礼拝したいと、そのような思いに生きることが許されているのです。この教会の主であり、そのように必ずこの教会をもう一度訪れてくださる主イエス・キリストの御名によって、今共に祈りを一つに集めたいと願います。祈ります。主イエスよ、あなたは必ずもう一度ここに来てくださいます。傷だらけのこの地上を、何よりもこの教会をあなたが訪ねてくださいます。その時あなたの御前で一体何が私たちの希望であり喜びであり誇るべき冠でしょうか。未知のウイルスのために、そのために呼び起こされている私どもの恐れのために、互いに引き離されているあなたの教会を、またこの世界をどうか憐れんでください。今ここで顔を見ることのできないあの人のこと、この人のことを、主イエスよ、あなたの御前で正しく思い起こさせてください。マラナタ、主イエスよ、来てください。主の御名によって祈り願います。アーメン。